前回の配信から2ヶ月経つということで、すごいね。やっぱり全然配信進まないね。ひどい。1000回までもうちょっとっていう話をずーっとやってんのにね、ずーっと配信が進まない。ごめんなさいね。はい。西暦2017年10月15日日曜日午前10時6分くらい収録。おはようございます。ケクノでございますけれどもですね、前回921回目がいつだ、8月17、だからほぼ2ヶ月という感じで、ございますけれども、うん、確かに9月は全く収録、そうだね、マイク握ってなかったもんね。うん、ほんとね、もうね、アクセス解析もしてないから、うちのテクノロジートークステーションにそもそもサイトにどれぐらいの人がアクセスしてんのかとか、ダウンロード数がなんぼなのかとかも全く把握できてないんですよね。だから誰も聞いてない、可能性って全然あり得るんですけれども、そもそもね、ポッドキャストっていう形式自体、いや、でもね、聞いてんだよね、俺はね。俺はポッドキャスト聞いてるの。だから、まあ今、ツイキャスのライブでも、やってるんですけれども、なんかね、とうとう、高校とか大学の時以上にこういうことを全くやらなくなってしまいましたね。はい。そんな感じの今回です。はい、というわけなんですけれども、もうね、細く長くやるしかないっていう、まあ、誰もね、聞いていなくてもっていう、もともとこの番組っていうのは自分の喋り方改善みたいな意図があるので、だから高校1年生の4月1日にね、ポッドキャストを始めたんですけど、まあ自分の声が変とか喋り方が変っていうか、うん、まあ、もともとはね、ラジオや、福山雅治さんの FM ラジオを聞いてて、それに憧れを感じてた。で、中3の時なんですけど、福山さんがミルクティーっていう曲を出して、で、その時にヤフーのサービスで、ヤフーポッドキャストがあった時代なんですけど、ヤフーポッドキャストで福山さんが期間限定でポッドキャストを配信してたんですよね。で、それを聞いて、ポッドキャストっていうものを知って、で、中3の秋、まあ、受験勉強本腰に入ってる時期に、休憩がてらインターネットサーフィン、ネットサーフィンしてた時に、レディオライフナノっていう当時、高校生、滋賀県の高校生ポッドキャスターの人たちを見て、あ、なんだ、素人でもポッドキャストっていうのはできるんだっていうことを知って、で、高校入ったタイミングで自分でポッドキャスト始めてみたみたいなね、感じなんですけれども。はい。まあ、その時からのカウントがずっと続いてて、922回目っていう感じなんですけれども。だから高校生で僕15歳の時だから、で、今25歳だから、11年やって、11年目、10周年経って11年目。で、922回。だから、普通は1年に100本っていう感じだったんだけど、なかなか、うまくいか、ここ2、3年がね、全然うまく収録できてないんだよね。だから、まあ、ちょっと前はね、月水金、配信と。まあ、土日に3本収録をして、予約配信で月水金出すぞっていうような感じだったんですけれども、それもま、おぼつかなくなったりとかしちゃっていたわけでございます。で、今回、このマイクを握った理由っていうのは何かっていうと、入院したわけですよ。また、また。そう。今回、10月の6日金曜日から10月の13日金曜日まで、1週間入院をして、 まあ、いわゆる腸閉塞、入れ薄ってやつで入院。これが、腸閉塞入院4回目ですかね。小学校の時、あと中2の時、あと2年前、23歳の時、で、今年25歳ということで、腸閉塞4回目でございますね。もともとね、まあ、ここポッドキャストだから別に言ってもいいんだろうけど、あのね、もともと僕生まれた時から腸のね、ねじれが変だったんですよね。あの、まあ、変なねじれをして生まれてきてて、生まれて4日後にもうすぐ手術してたんですよ。で、まあ、なので、一般的な人と、なんか腸のね、なんかある場所が少しずれてるんですよね。で、それもあって、腸閉塞になりやすいお腹なんじゃないかっていう話はいつも言われるんですけれども、うん、まあ今回も案の定なってしまって、もうね、こんだけ繰り返すと腸閉塞の痛みってわかるんですよね。中2の時はね、激痛だったんですよね。だから、まあ当時まだ札幌にいた時で、で夜中にお腹痛いってなって、吐き戻して夜中の2時とか3時だったかな、で救急病院、札幌のね中心部にあるんですけど、救急病院にあの父親の車で行って、でまあそのまんま当番病院だった病院にそのまま入院みたいな感じで、1週間入院して、ちょうど1週間経ったっていうその日の夜に、夜中に激痛が走って、あの腹膜炎だったっけな、腸に穴が開くっていう感じになっちゃって、で緊急で、小腸だと思うんだけど、腸を切るっていう、60センチぐらい切ったと思うんですけど、手術ということで、生まれて初めてあの集中治療室っていうところに入って、いたんです。3日2日ぐらいかな、うん、ずーっと、生まれて初めてです。絶食と飲み物も禁止なんだよね。だからうがいだけっていう、まあ腸を切ってるからね、だからうがいだけだよって言われて、まあ腹もパックリ切られてて、うん、っていうのでした。で2年前にも腸閉塞になってて、で2年前はなんかね、鈍い痛みだったんですよ。鈍い痛みがずっと続くみたいな感じだったんですよね。でずっと続く腹痛ってあんまないので、あのなんかこうギュルギュルに下痢で痛いみたいなことっていうのはよくあるんですけど、まあで鈍い痛みが今回もあって、あ同じ症状だと思って、で病院に行って、1回目ね1時間ぐらいかけて、あのうちの地方都市、まあ道東の地方都市で帯広の病院に今回行ったんですけど、帯広の病院でちっちゃいクリニックね、あの木曜日の午後に、まあ、年休取って、年休だったかな、病休だったかな、忘れたけど、あの、お休みいただいて、で、病院に行って、まあ、なんもないですよって、まあ、多少ガスが溜まってますけど、大丈夫ですよって言われて、で、戻ってきて、で、まあ、お腹の調子悪いので、晩ご飯も食べずにいたら、9時とか11時ぐらいに、あの、やっぱりお腹痛い。で、その後、吐き戻しちゃって。で、夜中12時ぐらいですか。やっぱり無理だってなって、12時ぐらいに、まあ、町内にある、まあ、一番大きな病院、まあ、町立病院電話して、で、まあ、救急外来ってことで入ったら、そのまんま入院という感じでした。まあ、いつもそうなんですけどね。いつもそうなんです。いつもね、お腹痛いって、いつもね、やばいっていう状態になるのが、僕の病気って大抵夜なんですよね。うん、1回目のね、肺気胸、自然気胸をやった時も、夜中というか夜なんですよね。あのね、気胸になったっていう自覚があったのは午後2時ぐらいだったんですけど、で、午後2時ぐらいに肺が痛いってなって、で、初めて肺気胸をやった時なんか、自分が肺気胸だってことって気づかないので、肺気胸という病気があることすらも知らないから。だからその時バカなのが、肺が痛いと。あ、なるほど。運動不足だっていう。なんていうのかな。体力落ちると、なんかね、ちょっとしたことで疲れてくるんですよね。あ、これは体力つけなきゃなって。今思えば肺気胸になったんですけど、肺気胸だってことを、まず気づかないし知らないから、あ、これは体力落ちてきたな。ランニングしようってことになって、3、40分ぐらいランニングをし たしようとして5分経ったぐらいでもうありえないぐらい苦しくなって、ですぐ戻ってきて、これは体調が悪いみたいな、ちょっと横になろうみたいな、そう、そのあたりからだね、もうね普通に息苦しいっていう。でまあね、母さん病院に連れてってくれと、ちょっとなんか変って言って、したらあの母親にめっちゃ怒られ、お前は神経質すぎんだよとかって、こうガチめに怒られて、いやでもほんと息苦しいのって言って、あストレスとかなんじゃないのとかって言われて、いやいやちょっと何もないかもしんないけど一応連れてって、で救急病院行ったら、あの肺、左の肺がもうあのだいぶただれてますよと、うん、でこのまんまだと呼吸困難で死んじゃうようなそういうやつなんでとかって言われて、ですぐに当番病院のなんか札幌のね東区だかにあるような病院に連れて行かれたのが1回目の肺気胸ですね。まあ肺気胸、腸閉塞、だいたいこの病気を大学入った18歳ぐらいからずーっと繰り返してるっていう、ほぼ最近はね肺気胸ばっかりだったんですけどね、肺気胸8回目ですからね、あの今年6月になったのも、だから今年は肺気胸と腸閉塞両方なってるからね、なかなか稀有な年でしたね。うん、で肺気胸ってまあピークがね、まあだいたいこう10代後半から20代前半ぐらいって言われているのがまだまだ続いてるから、本当ね怖いなって思うんですけど、25歳になってまだかって感じするんだけど、そうで、まあ今回はね腸閉塞で入院しててさ、でまあの社会人っていうか正社員になってからの入院ってやっぱりね、そう働き出してから入院するってね、すごくやっぱり迷惑かけるよね。もちろん周りの人たちとか上長のね上司の人とかは心配しなくていいよとか、周りでフォローアップするからゆっくり休んでなとかって言うけど、やっぱりあの僕が新社会人になって最初の年にあの結構長期で入院した先輩がいて、やっぱりその長期の入院が決まった段階でやっぱり周りの人たちってあのバタバタするんだよね。別にその人の悪口言うとかっていうのは全くなかったけど、やっぱり、うん、あのあれはどうなってる、これはどうなってる、ああ、あれはあの人しか知らないからみたいなことばっかりになって、多分俺も同じようなことになってたんだろうなって思うし、うん、あのね正社員1年目の時ってあんまりこう重要な役割を与えられていなかったの。自分がこうメインで担当するような、自分がリーダーになって担当するような業務がほぼなかったの。だからあのこれはあの僕に任せて、これは私に任せて、これ大丈夫だから、これ私一人でやっておくからゆっくり休んでっていうことで、2年前あの新社会人1年目の時はどうにかなったんだけど、3年目でしょ、あのね大体の業務がね、あの俺がリーダーっていうことが結構増えてきてって、いろんなところでまあいろんな部署というかいろんなプロジェクトみたいなものにねあの関わっていて、大体リーダーがあのケクノみたいなものが多い、メイン担当ケクノみたいなものが多くって、でそのメインのプロジェクトになっているものがこの入院期間にぶつかったんですよね。そうだからちょうど10月の9は休みか、10月の10日からの火水木金、ここに僕がメインのプロジェクトが3つ4つこうぶつかってて、で全部あのギリギリで土壇場であの別の人に代わってもらうっていうことをやって、実は今日もそうなんですよ。今日この日曜日もあの本当は仕事があるんだけど、あの上長の人にダメだ、退院し金曜日退院して土日いきなり勤務ってどう考えてもおかしいだろう、っていうことで月曜日からちゃんと仕事しなさいっていうことで、まあお休みをいただいたというか本来お休みなんですけど、っていうことで、やっぱね体は大事だなっていう話ですよ。はい、ちょっと15分すいません話しすぎてしまいましたが、はい、皆さんもお体にはお気をつけくださいませ。